先週私はこの御言葉の取り次ぎの中でイエス様の弟子になるためには御言葉にとどまりなさいということをお話ししたわけです。聖書の言葉を読むということは本当に私たちクリスチャンにとって教会に集う一人一人にとってはもう大切な原点と言ったらいいでしょうか。もうキリストの御言葉を聞くことなしには私たちクリスチャンの生活はないんだというんですね。信仰の成長もまたそうだと思います。御言葉を私たちが開いてその御言葉を聞かなかったら私たちは本当にこの前に進んでいけないんじゃないかなと思うわけですね。信仰は聞くことから始まります。そして聞き続けることによって私たちは成長する。ですから、毎日聖書を読んでお祈りをするディボーションと言いますけれども、ディボーションの時をぜひ毎日持ってくださいということを皆さんにお願いしたんですけれども、お勧めしたんですけれども、家に帰って1週間私は実行したっていう方がねおられたら、もうそれは私にとっては本当に嬉しいことであります。ぜひ皆さん聞くだけのものにならないで実行するものになっていただきたいなと思うんですけれども、あなたの心と魂が守れるために本当に毎日ディボーションをすることをお勧めしたいと思います。で、御言葉自身がですねこの語ってるんです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。第二テモテの方では聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。このようにもう聖書自体が御言葉の働き、御言葉の素晴らしさについて教えているんです。学校で勉強することも大事です。数学や英語、社会、そういった勉強を私たち学ぶことは大事なことです。また自分がついている仕事に身を入れて働くこと、ね、フラフラしているようなことじゃなくて本当に一生懸命この会社のために尽くすこと、それも大切なことです。あるいは私たちが自分の体の健康のために本当に運動をしたり、あるいは自分の食べるものに気をつけたりしていること、健康を本当に守ることは大切です。しかしもし皆さんがそういったことに気を使っているならば、自分の心の健康のためにもっと気を使っていただきたいんです。心が支えられているならば、心が喜んでいるならば、どんな状況にあっても私たちは喜ぶことができるんです。たとえその人の体が、私たちの体がだんだん年老いていって動かなくなっても、たとえ交通事故にあって両手両足を失っても、目がなくなったとしても、私たちは自分の心がキリストの言葉によって喜んでいるならば、どんな環境にあっても私たちは喜びを持って歩むことができるんですね。それが聖書の素晴らしいところではないでしょうか。そして今朝の聖書箇所は、この世の知識やこの世の富とかそういった持ってはいても、神様の御心を理解しようとしない人たちに対してイエス・キリストが厳しい言葉を語られている、そういう箇所であります。もう一度、お読みしたいと思うんですけれども、8章の37節と38節をお読みしたいと思います。8章の37節、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。ここでイエス様がおっしゃっていることは、もう何度も何度もイエス・キリストは話をこう繰り返しておられるんです。何を言っておられるかというと、ご自分はその天から降りてこられた 救い主であるということをずっとユダヤ人たちに語っていかれているわけです。そして天から来られて天におられる父なる神様の御言葉をイエス・キリストは伝えているんです。あなた方に私は神様の父なる神様の言葉を伝えているんですよ。そのようにずっと語っていかれているんですね。しかしここに登場するパリサイ人たちを中心としたユダヤ人たちはそれが理解できないんです。もう理解できないというよりも受け入れようとしないんです。何をこいつは言ってるんだというふうに最初からこの、上から目線と言ったらいいでしょうか。自分たちの方が聖書に対してはよく知ってるんだ、私たちはずっとこのユダヤ教の中に生きて生活してきたんだという誇りがありましたから、30そこそこのイエス・キリストが現れて大きなことを言ったときに、私は天から降りてきたんだと言ったときに、何をお前は言ってるんだというふうに彼らは全く信じようと受け入れようとしなかったわけです。ですから理解できなかったわけです。彼らに対してイエス・キリストは言うわけですね。あなた方はアブラハムの子孫なのにどうして私を殺そうとするのか、私は天におられる父なる神様の言葉を教えているのに、あなた方は天におられる父の御心を行わず、ただあなた方の父の示されたことを守っているだけだと言ってるんですね。特に38節のあなた方の父から示されたことをあなた方は行っているんだ、ここで言うあなた方の父というのは彼らの本当に肉の父親であり、またその、先祖というかイスラエル部族の父たちの言い伝えとかしきたりとかそういったものにただあなた方は聞いてるだけじゃないかと、そのように言っているわけですね。41節に行くと、あなた方はあなた方の父の技を行っています。ここにも同じようなことを言っています。あなた方の父の技を行ってます。ずっと今まで聞いてきたあなた方の父祖の話を聞いてそれだけを行っているだけじゃないか。そして44節に行くともっと突っ込んでイエス・キリストはおっしゃっています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。そのあなた方の父というのは実は本来はこの悪魔であるんだと言ってるんですよ。すっごいこの大きな非難の言葉ですね。なんと厳しい言葉でしょうか。普通一般的に世の人が抱くイエス・キリストのイメージというのはどうかというと、おそらくクリスチャンじゃない人にイエス・キリストのイメージはというと、とても素晴らしいことを教えてくださって優しいお方で、本当に罪人の側に立って人を本当に優しく教え諭してくださる、そういうイメージだとおそらく多くの方は言うんじゃないでしょうか。立派な教えをしてくださった方だ、立派な宗教家だ、とても教えになるためになる言葉を語ってくださった方だと、そのように言うんじゃないでしょうか。けれどここではただ見せかけの信仰、宗教だけに熱心で本当に神様の御心を行ってない人たちに対しては、あなた方の父は悪魔だというふうにものすごい激しい厳しい言葉を持ってイエス・キリストは教えていかれるわけですね。もしあなた方が、皆さんがそのように言われたらどうでしょうか。もうおそらくもう私たちは血相を変えてですね、もう怒鳴り声で罵り返すんじゃないでしょうか。あなたの父親は悪魔だって言われたら何を言ってるんだと言ってですね、私たちはもう喧嘩腰になって言い返すと思います。当然ここに出てくるユダヤ人たちもイエス・キリストに対して同じように言い返します。私たちの父はアブラハムです。そのようにユダヤ人たちは言います。そんな不貧困の中で生まれてきたあのようなサマリア人ではありません。私たちの父は天の神様です。私たちはアブラハムの 子供です。そのように彼らは言っていくわけです。そしてイエス・キリストに対してはこう言います。あなたが悪霊に疲れていることが今私たちは分かりました。あなたこそ悪霊に疲れているんじゃないかというわけですね。彼らの言葉の中には自分たちはアブラハムの子孫、この祝福された素晴らしいこのイスラエル民族の私たちは一員なんだ、混血で堕落したサマリア人や異邦人たちのような偶像礼拝者たちと私たちは違う、神様の祝福と特権をいただいて生まれている神の民なんだと彼らは言っているんです。そしてそういう祝福された私たちを悪魔の子扱いするならば、あなたの方こそ悪霊に疲れているものだ。そのようにユダヤ人たちはイエス・キリストに対して反論していきます。そこでイエス・キリストは彼らに言われます。39節ですね。39節の御言葉、彼らは答えていった。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの業を行いなさい。こうおっしゃるんですね。あなた方がもし自分が言うようにアブラハムの子供というならば、アブラハムの業を行いなさい。今朝の説教のタイトルでもあります。そしてこの言葉がここでのイエス・キリストの会話の一番中心となる鍵となる言葉となっているわけです。ではそのアブラハムの業とは何でしょうか。アブラハムの業、皆さん少し考えていただきたいと思うんです。アブラハムの業という時に何を思い出すでしょうか。私はアブラハムの業とここで読んだ時に3つのことがパッと頭に浮かびました。それはどういうことかというと、創世記の中にアブラハムが出てきますけれども、その最初のところでは12章に出てくるんですが、聖書をお持ちの方はぜひ開いていただきたいんですが、創世記の12章のところで1節2節3節をお読みしたいと思います。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。でこの神様の言葉をアブラハムが聞いたときに、彼はもう素直に従って、はい、私は神様あなたに従っていきますと言って、この、自分の生まれ故郷を出て、そして神様の示される地に出かけていったわけです。これがアブラハムの、祝福の一つとなっていくわけですけれども、まずこのことを私は思いました。そして二つ目、何を思い出したかというと、あのモリアの山で自分の息子イサクを捧げるというその出来事です。創世記の22章に出てくるモリア山に、山において自分の息子を神様の指示された通りに捧げようとするその場面が出てきますね。それが二つ目のアブラハムの業、このことをイエスはおっしゃってるかなと思ったんですけれども、もっとよく考えていくときに三つ目のことを思ったんです。それは創世記の18章に出てくる記事であります。ここにはアブラハムのところに3人の御使いがやってくるんです。そのところを少しお読みしたいと思います。18章の1節から5節です。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りになさらないでください。少しばかりの水を持ってきます、来させますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてくださいと、もうこの記事なんですね。実は イエス様がアブラハムの技を行いなさいと言われた時に、このところの出来事をイエス様はおっしゃっているんです。ここに登場する主と出てきます。実はこの主というのは肉体を取られる前のイエス・キリストなんです。イエス・キリストが生まれる2000年前にアブラハムはこの時代なんですけれども、イエス・キリストが実はこのところでアブラハムの前に登場しておられるんです。まだ生まれておられません、イエス・キリストは。ですから肉体を持っておられません。御使いと同じような存在としてこのアブラハムの前に現れておられるんです。そして二人の御使いを伴ってアブラハムの前に現れました。アブラハムはどうしたかというと、彼はもう本当に信仰深い人で、旅人をもてなしなさいということをいつも実践していた人でしたから、自分の家の前を通る三人の人を見かけた時に、あ、どうぞ旅の方、私のところに寄ってしばらく休んでいってください、水を飲んで、私は食事を用意しますから、どうぞここで休んでいって、それからまた旅を続けてくださいと。そのようにおそらくアブラハムはいつもの通り旅人をもてなしたわけです。この方が御使いだとかイエス・キリストだとか主だとかいうことを分からずに、おそらくもてなしたんだと思うわけです。ですからアブラハムは知らずにイエス・キリストを喜んで迎え入れてもてなしていたわけですね。でも新約聖書を見ると、ユダヤ人たちはイエス様をもてなすどころか、イエス・キリストに対して石を投げて殺そうとしていたわけです。ですからあなた方がアブラハムの技を行いなさいと言われたことが、一つその理由がわかるんではないでしょうか。そしてもう少しこの18章を読み進めていくと、この時にイエス・キリストが、主がこのところにアブラハムに現れたのは一つの目的がありました。それはソドムとゴモラという町を滅ぼすためであったんです。そして、実は私たちはこれからこのソドムとゴモラという町を滅ぼそうとしている。なぜならそのソドムとゴモラという町がもう本当に不貧困に乱れて、だらしない生活というか、もう堕落した生活の中に反逆に反逆を重ねて彼らは生活している。もう彼らの名をこの地上から消してしまいたい、そういうことで私たちは滅ぼしに来たんだということをアブラハムに主は教えられるわけですね。その時にアブラハムはどうしたかというと、ああそうですね、あの町はとてもひどい町だからすぐにやってください、そんなことは言いませんでしたね。アブラハムは何とかしてこのソドムとゴモラの町の人々を救おうとイエス様にお願いしていくわけですね。18章の23節から少しお読みしたいと思います。20節からお読みしましょう。20節から少し長いんですけれども、お読みしたいと思います。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しい人がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町を お許しにはならないのですか。正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことをあなた方がなさるはずはありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか、とこのようにソドムとゴモラのために怒りなすわけです。26節、主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。 つまり45人ですね。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた、滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。その後も話は続いてきます。もしかしたら40人かもしれません。それでも許してもらえますか。ああ許そう。主よどうかもう少し勘弁してください。30人ではどうですか。30人でも許そう。20人ではどうですか。いや20人いても私は許そう。最後には10人しか正しい人がいないかもしれません。でも主よどうぞ許してください。私はその10人のためにソドムとゴモラの町を許そう。そのように主はおっしゃっていくわけです。ここでアブラハムは本当に堕落の中にあったソドムとゴモラの人たちを何とか救おうと思って主に対して何度も何度も取りなしの願いをしていくわけです。まさにこのアブラハムの姿こそここで言われているアブラハムの技、このことなんですね。このアブラハムの姿こそまさに十字架にかかられ贖いの技をなされようとしているイエス・キリストの願いと同じなんです。アブラハムの技を行いなさい、それはどういう意味かというと、罪人を裁くのではなくて罪人を救おうする、そのことですね。イエス様はユダヤ人たちにそのことを言いたかったわけです。アブラハムの技を行いなさい、罪人を指さしてお前は罪人だ、裁かなければならない、殺されなければならないというのは、それは本当に悲しいことですけれども、アブラハムの技を行ってその人たちのために取りなし罪を許そうとしよう、そのことを行ってきなさいというわけです。そしてこのことが分かると、このヨハネの福音書の8章がもうよく分かってきます。もう一度ヨハネの福音書の8章に戻っていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書の8章の最初の記事は何であったかというと、会員の現場で捕らえられた女性の記事でした。そのつながりが分かりますね。罪を許すということの尊さをイエス様は教えられています。そしてヨハネの8章の後半で語られているイエス様の議論というものがまた明らかになっていくわけです。8章の52節から最後までお読みしたいと思います。8章の52節からお読みします。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に憑かれていることが今こそ分かりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならばその人は決して死を味わうことがないと言うのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか。そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だと言うのですか。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ここでユダヤ人たちはイエス様の言葉をやっぱり理解せずにわからない。だからいつも言うわけですね。あなたは自分自身を誰だと言うのですか。その質問をまたここでもユダヤ人たちは繰り返します。そしてイエス・キリストに対して、あなたはアブラハムを見たんですか、アブラハムをあなたは見たと言うんですかという質問をするわけですね。 それに対してのイエス・キリストの答えは、見たと言っていいわけです。確かにイエス・キリストはアブラハムと会って、アブラハムと顔を見て、そして話をしていたわけですから、私はアブラハムを見たと言うことのできるお方だったんですけれども、ただ見たというのであるならば、それは夢で見たとか幻で見たというふうに受け取られるかもしれません。見た見ていないという押し問答ではなくて、それよりももっと深い真理をイエス・キリストは語られようとしています。ですから、私はアブラハムが生まれる前から私はいるのですと、このようにイエス様は答えられていくわけですね。そしてこの私はいるという言葉は、24節の言葉と同様にエゴエイミーというギリシャ語が用いられています。もうこれは何度も説明したわけ、ギリシャ語です。エゴエイミー、あの旧約聖書の中に出てくる、私はあってあるもの、私はいるものである、その神様のご自分を指し示す御言葉であるわけですね。私はアブラハムが生まれる前からいるものであるんだ、その言葉を持ってユダヤ人たちに答えていくわけです。ご自身が父なる神と同一であり、永遠に存在されておられる方であるということを示されたんです。でその言葉を聞いてユダヤ人たちもピンときたわけです。エゴエミという言葉を聞いた途端に、もう彼らの怒りは絶頂に達していくわけです。このイエスという方はご自分を神と同一とした、そういうふうに彼らは判断して、そして石を取ってイエスに投げつけて殺そうとしていくわけです。ただ怒りに任せてイエスを殺そうとしたのではなくて、神への冒涜罪、彼は神への冒涜罪のために石打ちで殺されなければならないという彼らの規定に従って、イエス・キリストに石を投げて処刑しようとしていくわけです。アブラハムの技を行いなさいと今言われたばかりなのに、彼らは人を殺そうとしていくんです。それも神から使わされた聖なるお方を殺そうとしていくのです。これはまさに神の技ではなくて悪魔の技なんですね。彼らの行おうとしたことはまさに悪魔の技を行おうとしていくわけです。彼らは真理が分からなかったんです。真理が分からなかった、このお方が本当に誰なのかということが分からなかったんです。理解できなかったんです。でもその無知が彼らに悪魔の技を行わせようとしたわけですよね。だから私たちにとって神様のことを理解するということは本当に大事なことですね。キリストの言葉を理解しようとしないことが私たちにとっては大きな失敗、私たち人生の大失敗につながることなんですよ。もし私たちがキリストの言葉を理解するならば、私たちはこのキリストがまさに救い主であられ、私たちの命を、私たちの罪を許してくださるお方であるということを理解することができます。けれどもこれが分からなかったならば、私たちは悪魔の技を行うものとなって、そして滅びに向かわなければならないということを聖書は教えています。ですから、初めの言葉に戻るんですけれども、ぜひ聖書の言葉を読んで学んでいただきたいんです。そしてそれを理解していただきたい、それが信仰となるわけです。信仰というのはただもう訳のわからないことをがむしゃらに信じていくんじゃないんですよ。訳のわからない神様をただがむしゃらに、どうか神様私の願いを聞いてくださいと言ってですね、訳のわからない神様に祈ることが、それが信仰ではないんですね。本当の信仰というのは神様が本当におられるのかということを理解し、この神様は私に何を願っておられるのかということを理解していくことが本当の信仰になっていくわけです。神がどのようなお方かを知ることが信仰の成長になっていくわけです。アブラハムの技を行いなさいというイエス様の言葉を今日聞きました。それは 罪人を裁くのではなくて罪人を救おうとすることであると私は話しました。イエス・キリストというお方は罪人のあなたを救うために天から降りてきてくださったお方です。そしてあなたの罪の身代わりとなって十字架にかかり、そしてご自分の命をあなたの罪を許すためにお捨てになってくださったお方なんです。神はこのイエス・キリストを3日目に墓の中からよみがえらせてくださいました。これが福音ですね。この福音によって神様は私たちを罪の奴隷から解放し、私たちに永遠の命を与えるということをはっきりと約束してくださっておりますから、どうか私たちは心を開いてこの福音を受け入れたいと思うんです。まだこの福音を信じておられない方があったら、今日ぜひ受け入れて信じていただきたいと思うんです。そしてこのことによって救われることがまさに最後のことですけれども、神の技なんです。神様の奇跡なんです。あなたが罪から許され救われて永遠の命に変えられるということこそ神様の技であるわけです。ぜひこの神様の技をご自分のものとしていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝ヨハネの福音書の第8章から御言葉を取り継ぎました。十分な取り継ぎではなかったかもしれませんが、主がどうぞ御言葉を持って集ってくださったお一人お一人を教え導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの語られた言葉を読んでいくときに、わからないことも時々ありますけれども、どうか私たちが熱心にそれを学び理解しようと努めることができますように、そして今朝アブラハムの技を行いなさいというイエス・キリストの言葉を聞きました。それは罪人を裁くのではなくて罪人を許そうとする、まさにイエス・キリストの福音にあることと同じメッセージであることを覚えました。イエス様は今日私たちの罪を許そうと願っておられます。そして私たちを許し永遠の命を与えようと願っておられることを覚えました。どうぞまだ信仰を持っておられない方がこのイエス・キリストの福音を信じて救われることができるように導いてください。今朝の御言葉の家に心から感謝をいたします。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。